FM Fuji. Good day.
豆腐いろいろ。さあ、昨年5月からスタートしましたこのコーナー、豆腐いろいろ。甲府市からのいろんな情報をお伝えしてまいります。何しろ来年2019年は武田信虎公が執事ヶ崎に館を構えた永正16年の開府から500年、そして2021年には武田信玄公の生誕から丸500年という歴史的な節目を迎えるわけですね。そんなわけで今月は甲府の歴史がテーマです。先週は戦国時代の山梨は全国でも有数の金の産地だった、金というお話伺ってまいりましたが、今週はどんな話題でしょうか。お話を甲府市教育委員会障害学習文化課の林部明さんに伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、明さんってね、どういう字を書くのかなと思ったら光と書いて明、
この字、はい、日光の光ですね。
ねえ、はい、素敵なお名前ですよね。
ありがとうございます。
はい、さあ今日はどんなお話伺いますか。
はい、本日は甲府と海産物についてお話ししたいと思います。
だって甲府は海なし県ですよ。四方を山に囲まれた海の国山梨ね、あのマグロの消費量が全国でもトップクラスなんていうニュースもよく聞くんですが、じゃあこの山梨県に一体どういったルートで海産物が運ばれてきたんですか。
はい、電車も自動車もなかった江戸時代、駿河湾で上がった海産物は、中道王冠という道を使って、甲府の魚町、今の甲府市中央まで運ばれました。本日は、古代から重要な役割を果たしていた中道王冠からお話しします。
中道、往来の王に、まあ、還元するの冠という字なんですが、なかなかこう普段は使わない言葉ですよね。中道王冠、どんな道なんですか。
はい、中道王冠は海と駿河を結ぶ古くからある道のことで、はい、甲府と駿河の吉原との間を約20里、おおよそ78キロの最短距離で結んでいました。もともと海と駿河とを結ぶ道は3本ありました、
うんうん、
東の若彦寺、西の川内寺、その中間にあることから中道と呼ばれ、現在の地名の由来にもなっているんです。
あ、中間にあるから中道、とても分かりやすい地名だったんですね。
そうですよね。最短距離という利点から戦国時代は軍事用道路として信玄公も利用しました。
はい、
また武田家の滅亡後は織田信長の往来のために徳川家康によって整備されたんです。
はあ、
整備後は家康自身も買いに来る際にこの道を利用しました。
はい、では江戸時代における中道王冠の様子教えてもらっていいですか。
中道王冠は江戸時代になりますと軍事用道路から経済の道へと変わっていきます。
は
あ、最短距離であること、また涼しい富士山の麓を通ることから海産物、中でも鮮魚を運ぶのに適していました。陸路である中道王冠に対して船を使った富士川水運もあります。
はい、
清水や沼津から水揚げされた海産物を新鮮な状態で運ぶために中道王冠と富士川水運とは競っていたとも伝えられています。そしていつの頃からか中道王冠は魚の道、魚の道、潮の道とも言われるようになりました。
はい、じゃあさらに、歴史は下って明治になってからの中道王冠はどういう状態になりましたかね。
中央線や身延線の開通、また一般に甲府庄司湖線、時には庄司ブルーラインと呼ばれる国道358号の開通によりまして、次第に中道王冠は利用されなくなります。
はい、
このように中道王冠は軍事ばかりではなく物や文化の流通などそれぞれの時代の生活に重要な役割を果たしてきました。
まあ、それだけね、人も行き来し、またね、物資物も行き来したわけですから、宿場町、宿場として栄えた地域もあるんじゃないですか。
そうですね、中道王冠はまたの名前を乳母口寺とも言います。乳母口は王冠沿いで大変栄えた宿場なんです。今もこの地には和出宿、中宿、下宿という地名が残っています。
ああ、和出宿って上の宿って書くんですね。
そうなんです。
上中下となってるわけですね。
はい、そうです。
この乳母口っていうのも右左 口と書いて乳母口、なかなか難読漢字ですね。
県外の方もね、なかなかね、難読ですね。
読めないですよね。この乳母口塾にはどういった特徴がありますか？
信長のために家康が整備したと言われます乳母口塾をご案内いたします。
はい。
道幅は 4.5メートル、1軒の間口を4軒2尺、今で言いますと約 7.8 メートルに分けまして、奥行きの長い宿場独特の区画で整備されています。天正10年1582年、武田家滅亡後に家康が中道長官を通り甲斐に入国します。徳川軍が乳母口塾に滞在した際に住民から手厚いもてなしを受けました。これに感謝した家康は乳母口の住民に3つの特権を与えます。
おお、特権、よくぞ尽くしてくれた、そちたちに褒美を使わす。先週の話ですとね、金を与えるなんて話がありましたが、家康から贈られた3つの特権、何だったんですか？
はい、3つの特権。関所の通行を許す特権、
はい、
海産物の商売を許す特権、
ほう、
そして何より税を免除するという特権です。
わあ、すごい三大特権ですね。
そうなんです。家康は乳母口の住民に朱印状を渡し、これらの特権を保障しました。乳母口には今も当時の宿場の雰囲気が残っています。
はい。
また家康にまつわる史跡のほか、歌人山崎邦題の聖火跡や直筆の歌碑などたくさん見どころがあるんです。
歴史好きはね、ぜひ訪ねていただきたい場所でもありますね。そんな中道王冠を通って、まあ、何しろね、この2つ目の特権、もう海産物の商売を許すと言われたもんですから、海産物がいっぱい豊富にやってきたわけですが、じゃああれ、アワビ、そうなんじゃないですか？
そうですね。
うん、
甲州名物のアワビの煮貝はアワビを醤油で煮詰めたものです。
はい。
江戸時代、伊豆沖で採れた新鮮なアワビを甲州に送るため、醤油で加工し樽に詰めて運んだのが始まりと言われています。その道中、馬の背に揺られるうちにアワビ本来の味に醤油と樽から出る香りが馴染みまして、甲府に着く頃が一番の食べ頃になったと言われています。
醤油と樽から出る香りが馴染んで、あの美味しさって、そういうこう馬に揺れてよっちゃよっちゃこう持ってきた間についた味なんですね。素晴らしいですね。
味わい深いですよね。
本当。でも甲府の煮貝ってもうとても高級な、今でも贈り物として喜ばれる、なかなかこう手が出ないんだけども自分がもらうと嬉しいぞっていうものですけど、なぜ甲府でアワビなのかなと思ってたんですが、こういう歴史があったということですね。
はい、
はい。まあ、アワビ煮貝だけではなく、ちなみにさっきちょっと言いましたが、甲府ってものすごくみんなマグロが好きですよね。
そうですね。山梨には海がありませんが、マグロの消費量は全国第2位です。
うん、
1人当たりのお寿司屋さんの数も全国1位です。
全国第1位。
マグロ好きの県として有名ですけども、
はい、
江戸時代から甲府には魚屋さんが多くありまして、魚町という町名もあるほど魚、特にマグロがたくさん売られていました。江戸から来た金盤の家臣たちが、甲府でも寿司を食べたいということで、沼津から中道王冠を通ってマグロを甲府へと運ばせました。山梨、甲府のマグロ好きはその頃からの食文化に由来しているとも言われています。
林部さんもマグロ好きですか？
大好きです。
居酒屋に行っても本当に必ずマグロの、ぶつ切りとかね、ありますよね。
はい、
独特ですね。なんか白身の魚も好きになってもいいと思うんですけどね。ダメですか？
僕はまずマグロからいきますね。
まずマグロからいきますね。正しい山梨県民ですね。
ありがとうございます。
はい、何しろ海がないのに海産物が豊富だったということね、人々の欲求ね、もう海のもの食べたいという要求は可能性を広げるということでしょうかね。はい、林部さん、今日ご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、甲府いろいろ、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一回聞いてみたいという方、ぜひぜひアクセスしてみてくださいね。甲府いろいろ、来週もどうぞお楽しみに。78.6 Tokyo 83.0 Kofu FM Fuji FM